Radio Labirintos. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。暑いですね、ラジオラビリントス武田義文がお送りしていますが、今日はのっけからちょっと音楽を聴いていただいて、ポッドキャストとかではこれは聴けないということらしいんですけどね、ずいぶん昔に出た夏らしい、まあ多分おそらく今月これで、まあ、来月僕がラジオをやるときにはもう涼しくなってんじゃないかなと思うんですけど、まあ、大変強い、猛暑に、今年も襲われて、コロナってこともあるんですが、この猛暑は相当なものでした。で、まあそれでですね、ちょっと夏が去っていくとなると、これほど暑くて早く終わればいいと思っていた夏も物悲しくなりまして、少しね。で、そのためにちょっと倒しちゃった、ごめんなさい、大丈夫です。プラスチック の板がこう目の前にあって、でそれを今ひっくり返しちゃったんだけど、これもだから対談とかする場合にはこう2人、向き合って話すので、間にこの遮りのためのプラスチックの透明の板が立ってるんですが、これ僕今一人で喋ってますから不必要なんですけど、これがあるためにちょっと僕はマイクを今動かして、このマイクスタンドをちょっと後ろへ、下げようとしたんです。今もちょっとやってますけど、ギギ音がしてるかもしれない。そいつがさ、この立て板、仕切り板に当たりましてひっくり返ったってわけです。で、今話してたそのコロナ対策、あるいは、それどころではなくて、この猛暑のためにちょっと僕は大変だったわけですけど、京都は特にこれ、特にって言うべきかな、暑かったんです。いや、今もまだ進行形なんですけどね。で、ですね、まあ去っていくもの、これからお別れする、人や場所や、歴史やいろんなことがあるんですが、その別れ、ショパンに別れの曲ってのありますけど、その別れっていうものは何と別れる時でも結構辛いというかね、感傷的になるってなことを今思いついて、いい加減のこと喋ってますけど、夏がね、こうしてこの嫌だった夏が去っていくとなると、ちょっとやっぱり哀感というものがね、僕の中にも湧いてくるもので、それで今日はちょっとですね、夏っぽい曲をっていうんで、僕は随分前に、20年じゃ聞かないね、30年とは言わないんだけど、相当昔、30年ぐらいになるのかな、今葉山、その当時もそうでしたけど、葉山っていう三浦半島ですね、逗子の、一角っていうか続きにある葉山町っていうところです。まあ、いわゆる湘南海岸っていうのかな、そこに今日構え、スタジオを持ち、もともとね、資生堂っていうメーカーのデザイナーだったと思います。そこに、まあ、勤務して、それで画家としてもちょっと活躍して、今もそうですが、でその絵画の領域から、音の領域へ、まあ、感性の強い人は結構あることなんですけれども、音楽の領域に降りてきて、まあ、降りてきたというか登ってきたというか、そして独特の、つまり、音楽、今は結構これはもう普通になってきましたけど、 民族音楽っていうか、もう少し、軽い意味で言うと、そのワールドミュージック、いろんなあの音楽のルーツを持つ、スタイルを、ミクスチャーしてですね、新しい様式にするわけですが、あえて積極的にこう組み合わせようっていう意識があるのかないのか、それはともかくとして、コンセプトは、南方の自由なあの大自然の、風の音や水の波の打ち寄せる音や、小鳥がさえずる音、あるいはこう手のひらにすくい取った砂粒が指の間からポロポロと落ちていく、そういった音ですよね。こういう音と、それから人間があのその辺にあるものを手でこう叩く、あるいは足で大地を踏む、あるいは何か筒状のものに息を通す、あるいは何か弾けるものがあったらそれを指で弾いてみるっていうことをして、音楽を作る、そういうような音楽が、今ちょっとオープニングの後にあのすぐにのっけから僕は今お聞きいただいた、わけですが、この「潮の道」というCD のアルバムがですね、アワーというレーベル、AWA ですね。しかしこれはアワーというのは気泡ですね。アワーとなって、あるいはシャボン玉みたいな、あるいはその波の間にこう生まれてくる、水泡、気泡というか、そういったもののことをも言うわけですが、このアワーというものから生まれてきたのが日本の列島であるってことは、その、いわゆるひょっこりひょうたん島のようなものが最初生まれてきて、それは、どんどんイザナミとイザナミが核反応でもってこのかき混ぜると、だんだんだんだん凝固して、島が生まれてきたという、まあ、そういうことにちなむ、阿波の島ですね、おのころ島といいますけど、こういったものを、まあ、思い起こさせるようなレベルなわけです。そしてそこから、このレベルもこの曲から立ち上がったと思いますが、この CD のタイトルは潮の道というわけですね、まさに潮っていうのは食べて辛いなっていう塩と、それからそれを含有している海の塩の場合は含有している、液体、これはつまり海水というわけですが、この海水が浜に打ち寄せる、これを塩というわけですね。この塩が、一つの水の大きな流れを作っている、この塩の流れ、これが道ということなわけです。潮が流れる道というわけですね。ちょっと何を喋ってるか、僕はこのこと喋ろうとしてなかったんだけど、ちょっとだけ説明ようと思うと長ったらしくなってんで、今聴いていただいた曲は第1曲目のですね、藤川正夫さんという人が作曲している「ながら」という曲なんです。ながらってのは NAGARA というふうにここで書かれてます。で、このながらというのは実は僕の知る限りで言うと、インドのサンスクリットなんかでもナーガル、あるいはナーガというふうに、まあ正しい発音かどうかわかりませんが、いう言葉。これは蛇ですね、実は。で、中国にそれが翻訳された時にはヘビがちょっとこう何て言いますか、昇格してですね、格が上がって竜っていうことになるわけです。だからナーガというと竜というふうに訳されたりもするわけですね。で、まあこれなぜ僕はこんなことを知ってるかというと、まあ有名な、3世紀ぐらいに出現していた、いわゆる大乗仏教はここから始まったんじゃないかっていう ような元になる、仏教者、大変な覚醒者と言っていいかな、翻訳もやってます。あの翻訳というのはあの仏典の翻訳ですね。でこれをあの龍樹、あのドラゴンの今言ってる龍に樹木の樹と書いてナーガルジュナというふうに、まあ、これも発音はどうか分かりませんが、インドではそういうふうにサンスクリットで呼ばれる名前であるっていうわけです。まあちょっと話が脱線するように戻します。でそのナーガっていうこととこのナガラっていう曲はおそらく日本へ来てこの長い長い蛇のように長いものをあの例えばこの川の名前を一つは長良川というふうに呼んだり、それから、長い刀これを、ナーギナタ、ナタっていうのは刀ですけどナーギは長いってことですね。ナーギナギナタっていうもの、それから、そうですね、この季節僕も大好きで食べたいけど、うなぎっていうようなものが食べ物ちょっとよだれが出てきますけどあります、まあ、こういうあの、ながらっていうものは実は日本の中の地名にも随分残っていて、千葉県の中にもこの、ながらという地名があって、でこれを僕はそこに住んでいる友人とあのこの辺きっと長良族が住んでたんだろうね古代はなんていうんで、その辺の石窟があるんですが石の洞窟ですね、こういったところを眺めながらそんな話にまあ、あのひとときを割いたっていうこともあるわけです。そしてまあ実はそのこの CD ですね、その潮の道というのをプロデュースして作ったその先ほど言っていたもともとアーティストで音楽の世界に踏み込んだ、真砂秀明さんっていうんですけれども、このアーティスト、まあ、ご存知の方も多いと思います。あの真砂さんからちょっと実は僕初めてお会いした時に、何の表紙か頼まれてこの CD がちょうど出る頃だったんですが、あのちょっとライナーノーツをっていうんで僕はちょっと書かせてもらいました。でこの円形長形って言うんですけど、あのタイトルがあの円形ってのは潮の景色、それから長形ってのはこれも潮の景色、最初の潮は舐めて辛い潮で、あとはあの、海の流れの潮ですね、その景色っていうんで、まあいやある種の、なんて言いますか、その南方論、南の方へのその憧憬と言いますけど憧れをまあ綴った一文なんです。そしてそれは同時にあの人類というか生命が生まれてくるような、あるいはもちろん生まれてきた頃には僕はいませんけど、あの想像するにこんなふうにきっと生命現象ってのは生まれてきたんじゃないかなっていうようなことにつながるような、まあ、ある種の、 あの散文というか詩というかそういうようなものをここに書かせていただいたわけです。でまあちょっと今日ふと家を出るときにですねひらめいて、あこれを持っていこうっていうんで、前にも書けたかもしれないんですが違う曲をきっと書けてるだろうっていうんで、まあ、全部で締めてこれ8曲ありまして、まああのこれ今ラジオで直に聴いている方しかこれあのこの音楽を聴けなかったと思うんですけど、この真砂秀明さんの演奏されている初々しい曲がこの中に入っています。これをねちょっと今聴いていただこうと思うんですけど、あの7曲目にそのままっていうね、もうそのまんまでいいよっていうような、あのそういうまあ極めてもうコンセプトが明確に表れている一曲ですね。でこれ2人で演奏されているようですが、カリンバと ティンクレックっていう、楽器ですね。それからもう一つはコギリって呼ばれるもの。鈴木清さんっていうのはコギリを演奏してる。これ木琴のようなものですね。でカリンバっていうのはあの指のおことと言ってもいい、あのアフリカですかね、これ出どころは。木片の中に空洞を作って、その上に金属の細長いあの短い棒を何かで留めつけて、それを指でこうあの弾くんですね。そうすると軽やかな音が出ます。これが、カリンバと呼ばれるもので、あの指のことというふうに言ってもいいと思います。ちょっと聞いてもらいます。ちょっとこういう曲なんですが、これはね、いつまでもずっとこれを聴いてまどろんでいたいなっていうふうに皆さんも思われると思うんですけど、僕はかつて南方の島ですね、パラオとかヤップ諸島とかいうところへ、行ったことがありまして、でそこでまあ取材の仕事結構早く終わりまして、時間をもてあそんで海岸沿いのところでね、ヤシとかそういうまさに南方にいるわけですから、南方の植物の生い茂るその足元でね、砂ビーチのところにこう腰を下ろして波の音を聞きながら、ゆったりと過ごしている。そうするとちょっと砂の中にちっちゃな貝殻が出てきたり、いろいろ探していくと、もう無数に貝殻があるわけですね。でこの貝殻綺麗だな、こんなの見たことないなっていうのをいっぱい集めて持ち帰ったことはあります。今僕の、バスルームのガラスの瓶の中に、いろんなものが、その時のそのビーチに打ち上げられたその暑い夏というか、あちら常夏ですけど、そこへこう貝たちはもともともちろんこの貝殻ですから中身があって、中身は食われてしまったのか死んでしまったのか抜け出したのか知りませんけど、その、あんな綺麗な貝殻がね、無用の長物としてあんなちっちゃな魚介類の貝ですよね、あの貝類があんな大変な建設をするわけですね。あれは衣とも言えるし、なんていうか建築というふうに言ってもいい。宿狩りの場合はまさに宿なわけで建築物なんですが、ところが宿狩りってのはあれ名前に反して自分じゃ貝殻作んないんだよね。あれは引っ越しの達人で、どんどん体が大きくなるとともに、立派な巨大な宮殿やお城へこう移り住んでいくっていう、不届きなやつなんですけれども、話は脱線してますけど、その、今の曲、そのままっていう、真砂秀明さんの曲なんですが、この CD 全体を彼がプロデュースしていると思います。で、これは明らかにこの時代に、いわゆる通常いうところの音楽というものから逸脱した、曲作り、そういうものを志向している、人たちが、それは一つの方向性だけではなくって、いろいろ多様に、生まれてきたと思うんですけれども、その中にこの真砂さんをはじめとする、いろんな日本全国からつまり、北海道のアイヌの演奏家や、あるいはその沖縄の、あるいは八重山諸島のそういったところのから出てきた、いわゆる少し西洋音楽のご先祖や、あるいはその邦楽や、雅楽と呼ばれるような世界の、また伝統的な音楽、そういったものからも大きく逸脱しながら、 出てきたような人たち。これもうちょっと言うと19世紀かな、ジャズがまあ生まれてきますよね。こういったような事情ともよく似ているかもしれないし、まあ、ある意味ではクレオールと呼ぶ文化の位相を、つまり混在させた時に、あるいは混交させた時に生まれてくる、まあ、その双方が持っている何か魅力というか、ある文化的な、ミームというか、そういったものがうまく、結婚する。今の料理界の流行語で言えばマリアージュするわけですよね。こういったことで生まれてきたようなことが、まあ、その戦士っていうのは先の前の歴史というふうに言ってもいいんですが、そういったものがあるかもしれませんが、いずれにしてもこれはかつてなかった、厳密に言うとそういった新しい流れであるのはもう間違いがなくって、でこの雅子さんたちのこの潮の道っていうのは、その後、潮の道もパート3ぐらいまで出てるし、この一連の関連した、まあ、タイトルは違うんですが CD が、5万と出てまして、この一群の醸し出す世界というのはなかなか興味深いものがあるわけです。でちょっと実はこの CD の話をしようとしていたわけじゃなかったんですけど、まあ、今日もあんまりまだまだ話せるか、大丈夫ですね。実はその珍しくね、僕は前回このラジオ番組、ラジオラビリントスで語った内容をさっきちょっと思い出しまして、このことをちょっと続き話そうかなって感じ。何を前回話したかっていうと、コロナのことで、確か前回だと思うんですけど、フェデリコ・フェリーニじゃないや、すいませんのっけから間違えてるんだけど、同じイタリアの映画監督でビスコンティ、ルキノ・ビスコンティという人の、映画のことを話したと思います。それでビスコンティの撮った有名な、映画がありまして、これはベニスに死すっていう映画、この話も前回してるんですが、このちょっと引き続きちょっとね話してみたくなった。このねベニスに死すの映画の、そのいわゆる今ベネツィアと呼んでいるベニスですよね。これはここが要するに、かつて、コロナではなくてペストが、まあこれ大変な猛威を振るったわけですが、このペストがですね、いよいよそのベニスにも上陸してきたぞと。そのためにやはり今と似てます、海外から来てる、ツーリスト、みんなベニスでゆっくり過ごそうとしていた人たちは、次々に帰国してしまって、ベニスが空っぽになっていくんですね。で、まあ、いわゆるトーマス・マンが原作でしたけれども、トーマス・マンが自身が、ベニスに行った体験に基づいて、もちろん小説ですからそっくりではないですが、描いたと言われていて、でそのトーマス・マンが、ベニスで、残っていると、最後に自分たちと同じ宿に泊まっていたファミリーがとうとう帰ってしまう。で彼は、床屋に行って、ひげを整えたり髪の毛を整えて、そして白い化粧を施す。この時にはもうすでに彼はそのトーマスマンじゃないですよ、トーマスマンまだ生きてます、その当時ずっとその後も生きてるわけだけど、主人公、つまり原作の主人公は、ペストにすでにかかってしまって、そして彼は、一人ベニスにとどまって、今からどんどん近づいてくる、自分自身を、 脅かす、この病ですね、実はこれはもうほとんど死の病なんですが、この死が刻一刻と迫ってくるというわけです。でこの、まあ、そういった内容の映画だったわけですけど、そのベニスというのはご存知のように仮面舞踏会というのは2月に毎年やりまして、でこれはあの世界中からそのベニスへその期間ツーリストを訪れて、そしてベニスであるいは自分が国から持ち込んだマスク、いやマスクってのは実はあのマスクメロン、あ違いますよ、マスクメロンと関係ない、我々は今常時、鼻と口を覆うためにかけているマスクですね、このマスクと同じ意味のマスク、ただこの場合は、仮面というわけです。ベネツィアの、マスク、これはあの仮面のことですね、マスカレードって言いますけど、その、マスクが仮面っていうのはあのこれ もちろん英語やいろいろご存知の方はすぐにそういうふうに認識されてるんでしょうけど、それをあの知らない方はマスクと仮面が一緒かっていうことに驚いたりするかもしれない、そういうことなんですが、まあ日本の例えば能面、これはマスクというわけです。あのわざわざマスクなんて呼ばなくても能面は能面でいいじゃないかというわけですが、まあ、あのそれは海外の人たちが能面って言ったってあの能面だかなんだか分かんないわけですから、まあ、仕方がないんですけど、マスクってのはそういうものなわけです。それでベネツィアのマスク、つまりあのマスカレードの仮面舞踏会のための、軽いあの紙とかそういうものにペイントして作り上げた、固めて作ったあの型押しのものですけど、それはあの耳のところにこうゴムかなんかで引っ掛けてあの顔に付着させる。でこの仮面がね、あのやや変なんですよ。もともと僕は変だなと思って、つまりね、鼻がねカラス天狗みたいにねビューッとね飛び出してるんですよ。それは10センチあるいはもっと飛び出したのがあるね、あの先は尖ってますけど、そうするとねこれは何かっていうと、あのそのね突き出したところのね空洞の部分ですね、ここにあのいわゆるハーブとかあのつまり、香りの何かそういったものを袋に入れてあの入れるのかなんか知りませんけど、そういうものでもってそのさらにその菌が、そこを通過してこないようにってなことを考えていたようですね。でまああのそういったその鼻の尖ったというかかなり長いのはこれ何かっていうとですね、今我々日本人にもこの英語でね流行してしまったコロナによってディスタンスっていう言葉があります。我々もみんなもう覚えちゃったかもしれない、日本人は距離ってことですね。このディスタンスっていうあのつまりこの社会的な距離、社会のことまあソーシャルと言いますけど、ソーシャルディスタンスというわけですね。もともとはこれはこの間も話したかもしれないけど、動物行動学や、社会学がやっぱりこの距離っていう問題を、一つの大きい概念として、一つの、物差しですね、ゲージとしてそういう使ってきたってことがあるので、このコロナで別にあの取り立てて、このディスタンスってことは言い出されたわけではないんですけれども、まあそういった事情がずっとあるということです。そしてそのなぜこのディスタンスかっていうと、そのつまり知覚によると、保菌者からの菌ですね。その、これはペストであったりコロナであったり、あるいは スペイン風邪であったりするのかもしれない、あるいは、普通のインフルエンザなんかもそうかもしれない、いろんなあのいわゆる伝染性といわれるいろんなさまざまなものは一つの防御法としては、つまり距離を縮めないってことですよね。そういうことで異常に、まあ、目に見えない、菌に対して怯えるってことがある、生まれてしまったわけです。で僕はあの自分 の, あの恐縮ですが、自分の子供の頃を振り返ると、ちょうど僕なんかの、少年期、幼児期から少年期にかけては目に見えない、あの当時はねそれをねバイ菌と呼んでましたけれども、そのバイ菌というものがあの実は僕を随分悩ませたわけです。それであの例えば水道の蛇口で手を洗う、でこの時にその手を洗った綺麗な手が、またもう一度その蛇口に触れて水を止めないといけないとなると、これはまた手が汚れるということは、これはあの悪循環でずっと繰り返さないといけないっていう悪夢のような妄想にね苛まれてしまったりしたわけです。そのためにこう肘でね、肘を使ってその蛇口をひねって水を止めるっていうようなことをやったり、それから食品ですね、食べ物でも、不安がねどんどん襲ってくるわけです。あのこの野菜は本当にきれいに洗われてるだろうかとか、包丁は大丈夫だったとかいうふうにね、このバイ菌幻想にね襲われていたわけです。でこのバイ菌に襲われると、あの少年期がちっとも楽しくないんですよ。本当にあの僕はその犠牲者の一人なんですが、今もこのコロナ騒動でですね、皆さんがだからこの伝染性のことをあまりにも恐怖に思うと、生きてるのが本当は面白くなくなってくるっていうこともあるかもしれない。だからまあほどほどにした方がいいなっていう、よしよしをうまくあのということです。で、もう一回戻すと、そのマスカレードの仮面の鼻が飛び出した、つまりこれはねディスタンスを置くっていうことなんですね。つまりこの鼻が飛び出してるんで、それ以上に相手がね顔を近づけたりはできないっていう、実にねよくできてるんです、このマスク仮面というものはね。だから僕はこの日本の今の布製のマスクだって、もっとあの三角形で1メーターぐらい飛び出したようなマスクをね顔につけたりしたっていいんじゃないかっていうね、まあ誰もしませんけど、そんなことを思いついたりも皮肉にするわけですけれども、まあそういったあのマスクの効用っていうものは、まあ、あのいろいろありまして、この個体距離あるいは社会距離というようなもの、ディスタンスってものは、そういうふうにこうあの人との接触っていうのは、これはあの実は物理的な接触であり、それから精神的なあの意味でもこの接触非接触っていうものがあるわけです。例えば自分の愛する恋人と、あの近くに寄れないのかというようなことがあったり、今僕はこれラジオでやってますから、僕が喋ってるあのこの僕にもしコロナ菌がいたとしても、これは幸いなことに皆さんの耳には届かないというわけですけれども、この目に見えないこのものへの恐れっていうものが、実はその、仏教の中でもあり、キリスト教の中でもあり、目に見えないものへの恐れっていうものは、ひょっとすると人間の観念、言語世界の中で結構大きいものを形成してきたんじゃないかというふうに思いますね。例えば漢字で書いてあの四字熟語になってますけど、すべて四つの文字が鬼という字がつく、もうすぐお分かりだと思う、有名な字ですね。魑魅魍魎っていうわけですね。でこの魑魅魍魎と呼んだりいろいろするものがはびこって、それをあの平安京がの頃にもいろんなあのいわゆる伝染病病があの流行ったわけですけれども、祇園祭が今年なかったわけですが、 祇園祭りだって実はそのことを防ごうというための、祭りではあったわけです。で、まあ、そういった祇園祭りの運行の時の矛先案内というか、これから、スタートするのに梅雨先払い、梅雨払いというかそういう役目をした、一軍の人たちがいました。これが漢字で書くと犬辞人、犬の髪の人と書くんですけれども、その鶴メソというふうに呼ばれていた人たちです。こういう人たちはそういった菌についてとても敏感な、人たちだというふうに、まあ、ひょっとしたら彼らはそういったものが、魑魅魍魎が見えたのかもしれない、そういうものを払う職業、専門職というものがかつて京都にはあったわけですね。そんな話をしながら今日も、これからやってくる秋に向けて、夏の終わりを今日聞いていただいたというわけです。また来週じゃない、あ、大丈夫ですか。はい、はい、そういうことで、また次の秋に季節は変わってると思いますがお会いしましょう。よろしく。
番組のご協力は大垣書店でした。